はい、こんにちは、モテアキコです。今日はですね、ちょっと自分の内側を観察してみて起きた変化ということでお話をしていきたいと思います。今回の内容はですね、こう自分がこう今こうなかなか思いに進んでないなって感じていたりだとか、あとはいつも自分の軸がぶれてしまって、こう他の人と比べてついへこんじゃうなとか、あとはまあ起業してみたいとかって頑張って進んでは見たものの、なんか思ったように結果が出なくてちょっと焦っちゃってるなみたいな人にはぜひ聞いていただきたいような、そんな内容になってます。で、私もですね、起業ということで、まあ、オンラインで集客をしてとか、自分の商品だとかそういったものを販売するっていうことを本格的に始めたのが、ちょうど新型コロナウイルスが流行りだした年とちょうど重なる時期でした。まあ、それまでは結構リアルで人と対面して、で人のご縁からなんだろうな、こうその当時はまだ美容系のお仕事もやってたりしたので、そこから集客して、まあ、エステに来てもらってとか、そういったことをやっていたんですけれども、何もやっぱり形がないものを販売してサービスとして提供するっていうことをやり始めたのが、まあ、ちょうど2020年頃からでした。で、当時ですね、やっぱりオンライン企業っていうのがすごい流行りだした頃だったので、まあ、ライブ配信やってみたらいいよとか、あとはこう、まあ、インスタやった方がいいよとか、あとはこういうふうに SNS でこう自分のことを発信して集客するといいんだよみたいなことが、まあ、どんどんね、やっていた人はいたけど、本格的にいろんな人が参入し始めたっていうような、ちょうどそんな時期でした。で、今まで私もオンラインで発信っていうのはやってたんですけど、そんなに力を入れて発信をしていなかったので、ちょっと本格的にやりたいなっていうことで、まあ、企業塾に入ってみたりだとか、企業コンサルみたいなとことか、企業コミュニティみたいなところに入ったりっていうことを、まあ、いくつかですねやるっていうことを、まあ、その時から始めるわけです。で、そうするとですね、やっぱり結果を出す人と出せない人っていうんですかね、がやっぱり出てくるわけです。同じことを学んでいるはずなのに結果が全く違ってくるっていうのを、やっぱりこういろんな人を見てて、差がねすごく出てるなっていうのを、いろんな人を見てきたわけです。で、私はですね、結果が出ない方の人でした。で、まあ、やり方が悪いのかなとか、あとは自分に合ったやり方じゃないんじゃないかなとか、あとは何だろう、何がいけないんだろうかなっていうところを、あまりですね現実を見たくなかったんですね。なので、もっといい方法があるんじゃないかとか、もっといい先生がいるんじゃないかとか、あとはもっと楽をできるような方法があるんじゃないかみたいな感じで、まあ、いろいろ方法を探すっていうことを実は私はやりました。で、結構自己投資額っていうのも、まあ、みるみる膨らんでいくわけですよ。まあ、高額の企業塾と言われるところにいくつか入ってみたり、自己投資をしてみたり、あとは自分自身の内側っていうのを、なんかこう問題があるのかなっていうところで自分を深掘りしてみたりだとかってことを、まあ、いろいろ見よう見まででやりました。なんですけど、結構ですね、こう自分なりにこういろいろやったつもりではあったんですけど、全然結果が出ないんですね。思うような結果が出ないと。で、挙句の果てに、コンサルを受けてた、まあ、女性コンサルタントの方から、あなたの商品やサービスを必要としてる人なんか誰もいないんじゃないのみたいな、そんなこと言ったって誰も興味ないよみたいな感じで、まあ、直接ですね、オンライン上ですけど、まあ、ズームの画面越しに言われるっていう経験もあったりしました。で、結構ですね、沈んでた時期が実は結構長かったっていうのが、まあ、私の過去です。で、まあ、その時からいろいろどうやったらいいんだろうかなっていうことで、マーケティングをより学んでみたりだとか、あとは自動でこう集客できるような仕組みを作りたいなっていうところで、いろいろこうウェビナーっていうね、自動で流れるオンラインセミナーの構成をどうやったらいいのかなっていうことを学んでみたりだとか、で、海外の最新のマーケティングを日本語に訳してですね、それで教えてくれる先生っていうのにたまたま出会うことができて、まあ、そこからですね、ちょっとずつ回復をしていくっていうことが実はありました。で、まあ、何が言いたいかっていうと、 まあ私は本当にやり方とか、あとはこう方法ですね、集客のやり方、商品の作り方、あとは集客の仕方、セールスの仕方、あとはセールススライドの作り方、スクリプトとか、まあそういう外側の部分と呼ばれる部分ですね、やり方の部分を本当にいろいろ探しまくりました。で、まあちょっとは成果は出たかもしれないんですけども、けどやっぱりそれが自分のこう望むまでの結果にはなかなか思うようにならないなみたいな現実が結構ね続くわけです。で、これだけいろんなやり方を学んで、いろんな知識とか、いろんなこう例えばこう人とコミュニケーションを取る時のやり方とか、あとは新しい技術とかもまあたくさん次々学んだんですけれども、なかなかですねこう思うような成果が出ないのは一体何なんだろうかっていうところをずっと悩んでいて、で今年ですね、スピリチュアル系の、まあ、学びというのを改めて、触れるというきっかけが実はありました。で、実は今までスピリチュアル系の学びっていうのは私は避けていたんですね。なんでかっていうと、もともとその業界にいて、やっぱりその業界の裏側とか、あとは提供している人の様子とか、あとはその講座を受けた人たちの末路みたいなものとかも、まあいろいろ見てきたので、やっぱりスピリチュアル系の世界っていうのはなかなか業が深い世界でねっていうのをすごく感じていたので、その学びをするっていうことに私はすごく抵抗感があったんですね。なので意図的に避けてたっていうのがあったんですけど、まあ、今年たまたまご縁があって、まあ、私が今学んでいるマーケティングの先生がですね、ガチガチの左脳系の方なんですね。めっちゃ理論派で、スピリチュアルのあの世界とか絶対なんかそんなもんなんか嘘でしょぐらい言いそうなタイプの方だったんですけど、今年の春ぐらいに急にですねスピリチュアルの修行に行くっていう話を、まあ、投稿しだして、しかも費用が2000万円かけて海外まで学びに行きますっていうことを投稿してたんですね。ガチガチのマーケティングの人がスピリチュアルの学びをする必要なんかあるのっていうふうに私は純粋に衝撃的だったんですね。カルチャーショックを受けたって感じでした。で、2000万円もかかるスピリチュアルの学びって一体何なのって思うじゃないですか。で、内容をよくよく聞いてみると、もう本当に世界のトップ中のトップの方々ですね、まあ、資産家であれ、まあ、会社の会長さんであれ、まあ、某有名企業の、まあ、家系の方であれ、まあ、日本問わず海外のそういった大富豪の方々が最終的にたどり着くスピリチュアルの師匠というふうに呼ばれる方がいらっしゃるということで、まあ、その方のもとに学びに行ってくるっていう話だったんですね。で、まあコーチングとか学んでたことがある人とか、絶対一回は聞いたことがある、アンソニー・ロビンズっていますよね。アンソニー・ロビンズがメンターとする方っていうぐらい、もう本当にですね、その世界の中では知る人ぞ知るみたいな方だったそうなんですね。で、まあ、もともとバリバリの理論派でやってる人がなんでそんなスピリチュアルの学びをしに行くのってすごい不思議で、まあ、それで単純に興味が湧いたっていうのがありました。で、まあ、その学びを知って帰ってきた後に、まあ、そのコンサルの方の話す様子とか雰囲気とかを見ると、まあ、全然別人になってるわけなんですね。なんかすごく角が取れたというか、すごくこう穏やかですごい落ち着いていて、でもちゃんとビジネスはバリバリにやるっていう、その様子を見た時に、私はすごくそのなんだろうな、そういう風な仕事のやり方がいいなっていう風に思って、そうなれた心の在り方っていうのが一体どういう風なアプローチだったのかっていうのがすごく気になって、そこを学ぶということを実はやりました。で、そこで学んでいることっていうのは実はですね、別にそんな複雑なことっていうのをやってはいませんでした。まあ知っている人からすると、そういう話聞いたことがあるよとか、そんなこと言われなくても分かってるみたいなことかもしれないんですけど、知っているのにできているか、知っていてできていて、さらにそれを自分のものにできているかっていうのが、もう本当別次元なんだなっていうのを本当に思い知らされたっていうような学びでした。で、まあ、その学びのエッセンスを少しお伝えすると、 自分の内側が外側に全て影響していると。で、自分の内側の一部が全部の外の世界を作り出しているっていうことを言ってたんですね。で、その内側の、状態っていうのが2つしかないっていうことでした。1つは美しい状態と、もう1つが苦しみの状態、苦しんでいる状態。人はこのいずれかの状態にしかいないということなんですね。で、いかに美しい状態で日々生きられているか、自分が常に美しい状態でいられるかっていうところが、もう人生を左右するっていうようなお話なんですね。で、美しい状態って一体何なのっていうと、愛だとか調和だとかつながりだとか穏やかさとか、そういったような、こうその言葉を聞くと心がじんわりあったかくなるような、そういった風な状態が美しい状態で、反対に苦しみの状態っていうのが、比較をしてみたり劣等感を感じてみたり、あとは私なんかって思ってみたり、あとはそうですね、不安になってみたり焦ってみたりだとか、足りないっていう風に感じてみたりだとか、そういった感情を、マイナスな感情っていうんですかね、そういったこう、なんだろうな、こう自分がもっと威張っていないと人にバカにされちゃうとか、そういったような感情とか状態を全てまとめて苦しみの状態っていう風に呼んでいるということなんですね。で、どっちかの状態でしかないと、中途半端な真ん中の状態っていうのはないということで、いかにですね、自分が日々暮らしている中で苦しみの状態からいろんな行動言動をとっているかっていうのを、まずは観察をしてくださいっていうことを言われたんですね。そして、美しい状態でいるために瞑想をするといいですよっていうことだったんですね。で、瞑想ってね、よく聞くじゃないですか。なんかヨガとかやってる方だったら、呼吸を意識してとか、体の内側とつながりましょうみたいなことってやるかなって思うんですけど、正直私瞑想すごく苦手だし、やりたくなかったんですよ。なんかちょっと集中力途切れちゃうし、なんかちょっと瞑想ってなんか効果あるのみたいな感じで、ちょっと疑問がいっぱいあったので、正直避けてました。なんですけど、毎日10分ちょっとぐらいでできる、瞑想っていうのを教えていただいて、私もですね、自分自身の過去だとか、心の在り方だとか、あとは自分がこう今置かれている現状とかっていうのに、やっぱり悩みが全くないっていうわけではなかったので、なんとか今の現状から少しでもより良い方向に変えていきたいなっていうふうなことを思ったので、まずは瞑想を取り入れてみよう、そして自分の内側を観察してみようっていうことを、実はこの1ヶ月2ヶ月ぐらい前からですかね、始めるっていうことをやってます。で、その結果何が一体起きたかっていうと、心がですね、やっぱり落ち着く時間が格段に増えました。で、自分でビジネスやってる方だと本当にあると思うんですけど、焦りとか不安だとか、あとはこのセールス決めなきゃとか、集客ができてないとか、あとはこう将来の不安とか、このままどうなってしまうんだろうとか、もっとあの人よりフォロワー増やさなきゃとか、そういった気持ちって絶対起きると思うんですけど、そういった比較の気持ちだとか、誰かに勝たなくちゃいけないっていう、その変な気持ちっていうんですか、優劣をつける気持ちっていうのが、まずはだんだん消えていくっていうのをすごく感じました。で、私は私のままでいいんだなっていうところもそうですし、何かを頑張って取り繕わなくてもそのままでいいんだなっていう自分をまず認めてあげられるようになったことっていうのが、私の中ではすごく大きな収穫でした。で、これはですね、1日とか1週間とかで急に人が変わったかのようにガラッと変わるわけでは私はないんですよね。結構今までのこう心の重りっていうのが、私はすごく重たいなっていうのを自分でも理解してるので、それを急に全部払拭して、もう本当に何もかも全部こうオールオッケーで軽やかな状態になりましたっていうのになるまでは、やっぱり時間はちょっともうちょっとかかるかなっていうのは実際あるのはあるんですけど、けど格段に前よりもなんかイライラの渦に巻き込まれる時間っていうのが 本当に少なくなりました。で、そうすると不思議と何が起こってきたかっていうと、もっと自分が役に立てる仕事とか、あとは人に喜ばれる仕事とか、あとは自分がもっとこう周りの人の役に立てる部分って他にないのかなとか、どんなところかなっていうのをちょっと落ち着いて考えられるようになったっていうところが、仕事面ではすごく大きな変化でした。で、そうするとですね、もっとこういうふうなこととか、やってくれないかなとか、もっとこういうことできたら面白いんじゃないのみたいなお声がかかるようになったりだとか、本当にですね、そういうふうにちょっとずつ流れが変わってくるっていうことが起きてきてます。なので、ぜひですね、今の現状が本当に苦しくて、で、ね、年末に向けてどうしようかな、今年1年なんかこう私ってこのままで良かったのかなとか、もっと頑張んなきゃとか、なんかうまくいかないけどどうしてなのかなっていうふうに焦ってしまっている人は、ぜひですね、一旦自分の心の中っていうのを観察するっていうことをやってみてください。で、そうした時に焦りだとか不安だとか、お金がないなとか、あとは集客できないなとか、あの人と比べて自分できてないからもっと頑張んなきゃみたいな、そういった気持ちがもし出てきたとしたら、その気持ちを無理やり蓋をする必要はないんですね。その感情があるんだなっていうところを見つめてあげて、その感情をもう手放してあげようっていうふうに見てあげること、気づいてあげることからまずは始めるっていうのがすごく大事です。人はそのまま生きてると、昨日と同じ今日っていうのを繰り返して、日常をただルーティンを繰り返していくだけなんですね。もし人生を変えたいと思ったら、昨日の自分とちょっと違うことをやってみるっていうのをやらないと、やっぱり人生っていうのは変わらないわけです。だけど人っていうのは意識をせずに昨日と同じ自分を繰り返しているので、じゃあそこにちょっとこう変化を加えるために、まずは自分の内側を気づく、感情を見てあげるっていうことをやるだけで、人生っていうのは少しずつ変わっていくっていうことを私は学びました。なので、ぜひですね、まあ1日5分でも10分でもいいので、気持ちをちょっと落ち着けて、自分は何に今悩んでいるんだろう、苦しんでいるんだろうっていうことを観察してみるっていうことから、ぜひ始めていただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで今日の内容は以上となります。また思いついたこと、感じたことを発信していこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていってください。ではありがとうございました。表あきこでした。